Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、うん、岸間ポッドキャスト、
久しぶりだからね、
はい、283回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ガーディアンです。
ああ、そうですね、はい、ちょっとこの後ニュースもしかしたら取り上げれるか取り上げれないかちょっと時間がありますけども、はいはい、なんか本当になんかいろんなところから注目を浴びてる
みたいですね、見たですね、
はい、いろんな見方をされる方がいらっしゃるみたいですけども、
本当ね、そう、はい、まあ、賛否両論でね、
そうですね、ただ結構ちょっとですね、今週というか、はい、ちょっと会議と立て込んで、はいはいはい、会議打ち上げと立て込んで、3日ぐらい連続で郷の浦の町を
徘徊した
ことがあったんですけども、はいはいはい、結構やっぱりあの辺に多分お泊まりになられてるんですよね、おそらく。
そうなんですか、
はい、だから宮の通りとかで外国の方をちらほら、はい、見かけて、
経済効果、
はい、でとあるお店に二次会で入った時に、今外国人が来たって言って、
まだまだね、やっぱね、息はね、
Google 翻訳が大活躍した
んで、はい、結構ね、 Google 翻訳もだいぶ使えるようになってましたよね、
というような話も伺ったような、まあ、そのガーディアン効果もですね、うんうん、結構宿泊だったりとか、うん、そういう飲食っていうところですね、うんうん、結構恩恵を受けてるみたいな、
そうですよね、は
い、本当になんかそれとあとは、まあ、先週もツイッターの話しましたけども、はいはい、まあ、フライトレコーダーを、
いやいや、すごいですよね、
は
い、みんなね、
なんか梅田さん、この前とかはなんか島原の方まで、はい、飛んでて、
多分沖の方までも飛んで
って
ました
ね。
あ、そうです
ね、なんか島原のもしかしたらその火山調査
とか、あ、みたいですね、はい、なんか普賢岳になんとかとか言ってましたね、
うん、なんかそういう風に書いてましたね。
すごいですよね、そんなところまで行けるんですよね。
そうですよね、これだから無線でっていうこと、あ、無線というかその
衛星使ってるみたいですよね。
あ、なるほどね、
なんか離陸するときはなんか近くの電波でやって、はい、その後はなんか衛星電波を使って操作してるみたいです。いや、すごいですよね、はい、技術的にはね。
いや、もうちょっと生で一回という意味では、その
ゲストに来てくんないかな、
Google 翻訳にペッパーのあたりがなんか、はい、というようなところだったんですけども、うん、まあ、あとはですね、本当に天気が、まあ、これもまた、ちょっと一週間前ぐらいに撮っているオープニングになるんですけども、はいはいはい、お天気がだんだん暖かくなってきて、
う
ん、
まあ、暑いですね。
暑くなってきて。
蒸し暑い。
はい。ちょっと走るのも大変に、
はいはいはいはい、
なってきたのが、この前。
ワンちゃんたちも熱中症には注意します、
ね。ああ、やっぱそうですね。う
ん、汗かかないからね。
暑くなってからもですけども、はいはい、やっぱこの季節の変わり目、まだ体が順応してない時に一気に暑くなった、うん、そういう時やっぱ多いですもんね。うん、
ありますよね、
はい。かと思えばまだインフルエンザが息の中にも、
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです、はい。出ていたりとか。
もう切れてますよね。
はい、そう、
気をつけないといけないね。
は
い、
だったり、あとは福岡の方でもハシカがですね、はいはいはいはい、ちょっと増えてたりとか、
はいはい、
そういう話もありますよ ね、
は
い、
福岡でもハシカ出てるって言いますもんね。
そうですね、うん、大人の方がやっぱハシカになったらそれは結構大変ですからね。
ああ、やっぱそうでしょうね。
高熱が出て、
まこっちゃんは、はい、受けてない。
僕はギリギリ受けてない世代。
受けてない世代。
受けてないというか1回受けてる世代ですね。
あ、1回受けてる世代ですね。
で変に免疫があるもんだから、
はいはいはい、
かかってもないので、
はい
はい、だからちょっと一番やばい世代と言われてる世代
になります。その下は2回打ってるんですか。
ですね、平成2年から2回打ってる世代、はいはい、平成2年か3年だったと思いますけども、で昭和52年まで以前は打ってない世代、
打ってない世代、
52年からは1回打ってる世代、52年までの世代の人は結構かかってしまってたっていう方も、
はいはいはい、ちっちゃい頃にね、
そうですね、で、それで免疫があったっていう、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、あれ修正免疫ですか。
そうですね、
フィールドのやつは修正免疫。
そうです、そうです、はい、なのでもう僕たちの世代が一番やっぱり外してるような、
ああ、なるほどなるほど、
はい、福 効果でも、まあちょっと、あの、今日現在という形ですけど、まあ6名、8名
とかですね。うん、ああ、見たですね。何日か前4名だったから、そうですね、増えましたね。もう
週明けてからやっぱ増えてきました
ので。ああ、そうですね、はい。気をつけないとね。
はい。ちょっと定期的に冬にお送りしてた感染症情報ですけども、ちょっとこんな時期になって感染症の話
今ね、関係ないですもんね。沖縄一年中インフルエンザ出てるって言いますもんね。
まあ、そうですね。
九州の方もなんかそんな感じになってきたんです
ね。これから暖かくなってきて、あの、
ウイルスが変化してるのかな。
あ、でもちょっと、まあ、体制ですね、いろいろついてきてるのかもしれないですね、
はい、気をつけないと、ね、
はい、で、この時期になったら食中毒なんかも、ね、なんか死の啓蒙番組みたいになってますね。なんかいろんな気をつけること
、ね、うちの息子がなんかこの前遠足で弁当なんか食べて、はいはい、なんか 4,5 日腹下してましたね、
はい、ああ、なるほどなるほど。それこそあのさっきインフルエンザの話もしましたけど、はい、ノロとかもちょっと出たりとかもありますので、本当皆さんいろいろご留意くださいと。
そうですね、
はい、じゃあちょっと明るい話題でもいきましょうかね。
電気の、
はい、あのトリニータが、はい、あの先週もですね、
おめでとうございます、
勝ちまして、見事、はい、首位をキープして
このままね、
はい、状況なんですけど、
まあ、3分の1ぐらい終わりました。
ちょうど3分の1が終わったところで、ね、まああのまあ、3分の2のところに入っていくところなんですけども、うん、そこでこんあの次の、もうこれ放送が終わった時はですね、うんうんうん、あ放送してる時は終わってるんですけど、うん、今週末に、首位大分と2位山口の首位攻防戦がありますので、
首位大分2位山口ですかね、
はい、もうあの正直シーズン前で誰が予想できたんだろうっていうような、はい、組み合わせなんですけど、う
ん、なんかあの西の方だけでサッカーやってるのかって話
になります、ね、ちなみに3位が福岡ですね4位が岡山です。
本当に西の方だけですね。
そうなんですよね、というような中なので、まあもしかしたらあの放送が流れる頃は兵馬見上がってるのかですね、
はいはいはいはい、
そんな状況になってるかもしれません
けど、今年の J リーグ成功到底状態
ですね。そうですね、はい、あの J1 も広島がもう、ね、超独走状態なの で、はい、本当に西が強い状態が続いてますので、はい、このまま大分がいけたらなと、うん、はい、思っております、うん。
ポッドキャスト
池島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは、今週の壱岐島ニュースいきたいと思います、うん。一つ目のニュースはですね、はい、西日本新聞さんの、ウェブページ5月17日付朝6時に配信されたニュースなんですけども、うん、壱岐に外国人観光客向けゲストハウス開所、芦部町の古民家改修ということで、うんうん、ニュースになっております。はいはい、ということで、こちらのニュースなんですけども、壱岐に多くの外国人観光客を呼び込もうと、壱岐市芦部町の芦部港を一望できる高台に、ゲストハウス、島宿、わさび、平和の輪に、お茶に美しいと書いて、わさびという。
わちゃび。
わちゃびですね、そうですね。がオープンした。農業、中尾拓也さんが、うん、自宅敷地内の古民家を改修、海外生活の経験を生かして、訪日客を積極的に受け入れ、外国人と地域をつなぐ交流拠点を目指すということなんですけども、中尾さん、もうこのポッドキャストを長く聞いてくださってる方からしたらですね、うん、あの時のって思うかもしれないですけども、うん、多分50回ぐらいのですね、うん、もう本当に1年目ぐらいの時にゲストに、うん、はい、来ていただいたこともあるんですけども、あの時は、まだ別の職業、
そうでしたよね。
でしたよね。あの時はなんで来ていただいたんですかね。なんか、そこの、お祭りかなんかでしたかね。
ああ、そうだった。
はい。で、なんかあの、
覆面プロレス、
そうそう、覆面、ね、レスラーとのなんとかかんとかって、なんかそんな話だったと思うんですけども、うん、その後あの、島の映画館とかですね、はいはいはいはい、そういうのもされてたりとかしてましたけども、まあ、こちらの記事、古民家なんですけども、うん、中尾さんの曽祖父が建てた、築約50年の木造2階建て、
うん。
5年前から空き家になっていたが、2年がかりで中尾さんが一人で改修した。
うん、
で、1階に男女別の相部屋の客室が各1部屋、
うん、
男女4人、女性が6人宿泊できると、
うん、
部屋によっては天井を取り払い、梁を剥き出しにしたと、
うん、
レトロな照明やレコードプレイヤー、ブラウン管テレビも置き、昭和を感じさせる雰囲気を演出したという、うんうん、ということで、まあ、あんまりいろんなことをですね、読んでた西野新聞さんに送る、
はいはいはい、
はい、この辺にしようと思うんですけど、まあ、この詳しい内容としては、宿泊料。
うん、
で、素泊まりで一人一泊3000円。で、外国人観光客向けっては書いてたんですけども、日本人の宿泊も可能と。うん、移動用のミニバイクも貸し出しますと。うん、はい。で、その中尾さんは、奥深い日本の田舎感を味わってもらいたいと。うん、ゲストハウスを通して外国人観光客が行きに来る流れを作りたいと語っているということなので。
なんか宿泊業がバタバタっと増え、はい、増えてますよね。
あの、ちょうど先週のニュースとしてランプですね。あの、リグのランプさんを紹介したりとか。はいは
い、結構の人数泊まれますよ。
ね、内覧館もしかして。
いや、行ってないんですけど、はいはい、あの、この前奥様がワンちゃん連れてこられたんで、はい、話をしてたら、はいはいはい、結構泊まれるんだな
って。そう、あの、結構それこそ内覧会ですね。先週末になるんです。ですかね、この放送の時に行かれた方に聞いたらもう同じような感じで、うん、あの想像以上に広かったと、うん、でもう僕たちは前入ったことがあったじゃないですか、はいはいはいはい、で2階の宴会場というか、うん、あそこですね、うん、あの大きな部屋のイメージ以外は、
はいはい、
なんか結構乱雑な感じに見えたので、はいはいはいはい、あんまり広く差は感じなかったんですけど、はいはいはいはい、結構なんか広い印象があるん
ですね。ですね、
はい、
ちょっと見に行きたいですよね。
はい、レストランの方も含めてということで、はいはいはいはい、多分これが流れてる頃はもうオープン。
19日にオープンだったんですね。
これが流れてる頃はもうオープンしてるわけです、ねはいはい。
レストランの方もオープン、同時にされるんですかね。
同時オープンだった気がしますけどね。ねはい。はい間違ってたらすいませんと、ね。ということで、もしこれを聞かれながら、今日、ね、ランチはどこにしようかななんて考えてた方はですね、うんうん、ちょっと寄ってみたりしてはいかがでしょうか、うん。
一回ゲストにあれです。
あ、そうですね。ぜひですね。福山先生は、うん、オーナー夫婦をご存知で、はいはい、僕はその、下の若い三人組を存じ上げているので、
そうですね。
まあ、そこら辺の
誰かにね、
はい、来てもらったりとかですね、はい、そういうのをちょっとしていきましょうかね。うん、ということで、逆オファーをお待ちしております。はい、というところでですね、ちょっと今ニュースとは離れるんですけども、うん、そういえば誰かにが聞いてるよって言われたらちょっと嬉しい生島ポッドキャストですけども、
はいはいはい、
この前もですね、うん、もう本当にずーっとですね、はい、息に来られる前から聞いてて、
はいはい、
で息に嫁がれて、はい、それからもずーっと聞いてくださってるっていうですね、
はい、
多分後で名前を言ったら福山先生ご存知の方だと思うんですけども、この前久しぶりお会いしたんですけども、
はいはいはい、
子供さんとかも生まれてお元気そうにされてるなと思ってたんですけど、うん、その旦那とこの前話してたら、ええ、いやまだ聞いてるんですよって言って旦那の方もなんか出張の時とかに聞いてくれてるみたいで
ありがとうございます、
はい、ありがとうございますということで、はいはい、ということで個人情報ダダ漏れだけど名前は届けてきましたねはい。それではですね、ニュースの続きに行きたいと思うんですけども、うん、壱岐新聞さんの4面ですね。
はいはい、
森時辰美さんライブ、うん、6月3日、壱岐国博物館ということで、うん、6月3日に壱岐国博物館3階多目的ホールでピアノライブ、耳を澄ましてを、うん開く音楽家森時辰美さんがこのほどライブのキャンペーンで本市を訪れましたという話なんですけども、はい、まあ、こちら記事があるんですけども、まあ、こちらの記事をですね、ちょっと紹介しながら、うん、ちょっとですね、この森時さんに関して、うん、関係者の方を、
うん、
ゲストとしてですね、うん、お呼びしておりますので、ちょっと紹介させていただきます。ゲストの方、この方です。
はい。ゲスト、私でございます。天の川酒造の西川と申します。
はい、
お願いします。
今日はすいません、わざわざありがとうございます。というところでですね、その森時さんの関係者っていう言い方どうなるかなと思うんですけど、うん、ちょっとその関係っていうのをですね、ちょっと今から伺っていこうと思うんですけども、
はい、
その森時さんと西川さんがちょっとまあ関係があるということなんですけど、はい、どのようなご関係なんでしょうか。
は
い、
彼とはですね、
はい、
私が大学時代、
はい、
まあ東京の方の大学に行きましたけど、
はい、
その時2年生だったと思いますが、
はい
アルバイトをしました。
はいはい、
喫茶店で。
はい、
まあ、新宿なんですけど、
はい、
そちらのバイト先で知り合ったのが、森時辰美さんなんですよね。それ以来ずっと、まあ、卒業しても、まあ、いろいろ連絡は取り合いながら、
はい、
今までそのバイト先の友達が、この50過ぎても繋がってるっていう
ことなんですけど。
一緒にバイトをしてたってことですか？
そうなんですよ。今はもう亡くなりましたけど、新宿東口の丸井っていう、今、博多駅に
丸井がある、
丸井ヤング館という。
なんか関東に行ってた人には懐かしい響きですよね。
そこの地下1階に喫茶店がありまして、そこで出会ったっていうのが最初の方ですね。
で、はい、ちょっとこの記事の方を見させていただくと、うん、その、喫茶店でバイト仲間だったっていうのもあるんですけども、うん、で、こちらの、今回のキャンペーンで、
はいはい、
西川さんの結婚式以来、うん、20年ぶりに息を訪れたというふうに書かれてるんですけども、その、じゃあ、西川さんの結婚式にお呼びするぐらい、
はい、
縁は続いてたわけですね。
そうですね、そうなんですよ。彼にも来ていただいて、
うん、
実はその時バイトで知り合った仲間が、あと、二人ほど来ていただいて、
はい、
はい、結婚式にですね、はい、東京から
来ていただいて。もしかして、そのお二人も、
はい、
そうですね、なんかいつか一気にですね、なんか、
うんうん、
アーティストとしてとか。
うんうん、まあ、その、はい、そうですね、まあ、その二人は全くもう、はい、音楽とは関係ないんですけど、はい。
で、今、音楽って話で、最初にも紹介したように、ピアノライブってご紹介したんですけども、うん、
はいはい、
そもそもこの森時さん、
はい、
もちろんですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、ちょっとどういうことをされてるかっていう方なんですけど、ちょっと新聞の記事をちょっと紹介させていただきますと、はい、森時さんは、キーボードプレイヤーとして、はい、佐野元春さん、
うん、
キンキキッズ、
うん、
藤井文也さん、
うん、
ひとみさんが、うん、著名アーティストのコンサートツアー、レコーディング、アレンジ、プロデュースなどに関わってきた。
すごい。
はい。
はい、そして2007年からは100年後の子供たちへとの思いから自然の音と曲が一体となったもったいないサウンド、
はい、
これアルファベットでもったいないですね、
はい、
ローマ字ですね、で言霊を持った女優の語り、素敵なイラスト、誰もが楽しめるオーケストラサウンドの3つが織りなす世界観を表現した音絵本で独自の音楽活動を展開され、
はい、
今年4月からは NHK ラジオ深夜便でもったいないサウンドを1曲ずつ紹介するコーナー、
はい、
景色の見える音楽、
はい、
毎月第3水曜日午後11時に放送されているそうなんですけど、これもスタートしたということで、
はい、
まあ、簡単に紹介させていただいただけでもですね、
うん、
ちょっと、なかなか、域に来ていただくにはですね、
うんうん、
もったい、それこそもったいないぐらいの、はい、はい、大物な方なわけですけども。
まあ、大物かどうか
はい。実際に、西川さんはその森時さんですね、
はい、
例えばライブだったりとかに行かれたこととかは。
はい、いや、実はまだそれがないからですね。
そうなんですか。
ないからですね、
はい、
まあ、もうこういった、バックミュージシャンという形でですね、
はい、
こういう活動もされて、
はい、
今本当紹介したように、
はい、
もう一人でこういった、うん、活動を始めて、
はいはい、
結構いろんなところで、まあ関東より北の方で、主に、
はいはい、
やってたんですけど、まあ今回九州、
本当ですね、
6月、1,2,3 っていう形で3日続けて、佐賀の唐津武雄行きという、ちょうど回るようになるんですけど、たまたまその唐津武雄に、その彼の知り合いがいたから、まあ行きには私がいるし、ぜひ、まあ前から行きでもやってるっていう声かしてたんで、はい、それがまあ実現したっていう形で、
はい、
その、まあ、決まる前には一回、
はい、
去年の11月ぐらいに、行きに来てもらって、
はい、
まあ、行きをぐるっと案内してですね、はい、まあ、いろんな風景
を、なるほど、
はい、
イメージを膨らましてもらう
ですね。なるほど。あ、そしたら、その、息をイメージしたような、選曲だったりとか、はい、そういうのも。
選曲っていうかですね、
はい、
まあ、ここに今手元にもったいないサウンドの、はい、まあ、3と4とあるんですけど、
はい、
まあ、アルバムじゃない、曲のタイトルもですね、
はい、
そこの、各地に、地方に行った場所のが入って、そこの風景をイメージした曲作りをしてるんですよね。
は
い、今西川さんの方にもったいないサウンドのボリューム3と4っていうですね、はい、アルバムをちょっと持ってきていただいてるんですけど、ちょっと見させてもらう限り、はい、これはボリューム3の方ですけども、はい、旭川のですね、
はい、
旧岡館リバースというタイトルの、
は
い、音楽、北鎌倉円覚寺でタイトルは飛翔。
そうでしょう。ですからまあ、はい、ずっとそこの各地で本人が行ったところの場所に、
はい、
まあそのタイトル、曲名をつけて。
なるほど。
ですから今回、壱岐にも来たんで、
はい、
ぜひ壱岐の曲をっていう。
そうですよね。
ですから今度6月3日は、それを、はい、多分弾いてくれるんじゃないかな。
おぉ、
なるほど。新曲という形で、ね。
なるほど。
あ、それはちょっと本当に興味がありますね。
ね、
はい。 で、こちらですね、今さっき音絵本っていうのがちょっと出てきてたんですけども、はい、まあ、このもったいないサウンドっていうのはさっきの自然の音と曲が一体化となってて、こちらアルバム持ってきていただいたんですけども、ね、はい、この音絵本っていうのはどういうものになるんでしょうか。はいはい、
これがですね、はい、まあ、昔話っていう、まあ、ありますけど、はい、日本昔話ですね、はいはい、もう皆さん知ってる桃太郎とかかぐや姫とか、
はい、
その物が、物語を、まあ、これアルバムとしてできてるのは、皆さん知ってる、鶴田真由さん、はい、南加穂さんに、ナレーションというか、
はい、ロード
してもらって、はいはいはい、それに、曲を合わせる。
なるほど。
BGM を彼が作って、はい、まあ、親御さんというかですね、はい、子供さんにも聞かせながら、
はい、
まあ、本当癒し曲も癒し系の曲なんで、はい、十分楽しめると思いますけど、はい、
なるほど、なるほど。あ、これだったら、まあ、結構ですね、今、字を読むとかですね、はいはいはい、そういうことも大切なんですけど、やっぱり、眠りながら音を聞くのは、まあ、よく読み聞かせながらあったりしますけども、
そうですね、読み聞かせですね。
そういうようなイメージですね。
自分で読み聞かせができない人、はい、親御さんも使える
そうそうそう。で、逆にそれを聞きながら、読み聞かせの、練習というか、勉強というか、はいはい、なるほど、こういうふうな強弱の付け方をしたらいいんだな、とかですね、はい、そういうような、で、読み聞かせに BGM なんかをですね、でそういうのもいいのじゃないかなと。
ああ、ですから、まあ、今回の、はい、ライブでは、まあ、息は違うんですけど、
はい、
多分確か竹尾の方はですね、はい、ここの宇宙科学館っていうところでやりますけど、
はいはい、
この竹尾のツアーでは、はい、音絵本を一部と二部、はい、まあ、構成をちょっと違えてですね、はい、音絵本もやるっていうような。
なるほど、なるほど。
はい、で、ことはちょっと聞きましたけど、は
い、先ほどから西川さんの方が紹介していただいているそのツアーというものなんですけども、はいはい、6月1日、先ほど西川さんおっしゃった通り、6月1日から12箇所の全国ツアー、うん、その中の3番目のツアー
になってますね。
場所として壱岐が選ばれている、はい、その会場というのが壱岐国博物館にの、うん、壱岐国博物館のあそこ3階の奥のところですかね。はいはいはい、で、あそこで、開演は午後3時ということになっております。はい、6月3日日曜日ですね。はい、なので、行きやすい、はいはい、日曜日の時間帯なのかなとですね、うんうん、ちょうどまったりするような、
ぜひぜひね、
はい、時間帯なので、はい、はい、ちょっと今、カレンダーを見なきゃなとか、ちょっと、はい、思ったところなんです。先ほどちょっと西川さんが話されてたんですけど、まあ、20年ぶりに今日訪れた中で、車があまり走っていないので、はい、虫の声、はい、小鳥のさえずり、はい、波や風の音がこんなにクリアに録音できる場所は珍しいと、
はい、
こんなにクリアに録音、できる場所は珍しいとかで、もうすでに音を取られて
そうです、ね、
るわけですね。はい。はい、人とのつながりを意識して活動してきたが、西川さんとの縁がこの音に出会わせてくれた。この音で息の曲を作りたいと思っているということで、うん、先ほど西川さんが。
書いてあるんですね、それは。
はい。はい、
あ、まだ見てないですからね。
はい。あ、そうなんです。これ、ね、ちょっと、
はい、あ、そうですね。そっかそっかそっか。
はい。で、その音で息の曲を作りたいという話になっておりますので、うん、先ほど西川さんがおっしゃられたと通り、はい、壱岐国博物館でのライブではこの曲がですね、うん、おそらく披露されるのではないかと、はい、はい、でちょっとした演出としてさっき竹尾のプラネタリウムとかいう話もありましたけども、壱岐でのライブは映像と写真スライドも映しながら、はい、全国各地で録音した自然の音に電子ピアノを合わせて約2時間の演奏を行うということなんですけども、はい、ちょっとこれは当然西川さんの方もですね楽しみに、
はい、そうですね、はい、もうそれはもうまだ彼の生の演奏、
はい、ちなみに、森時さんのちょっとパーソナルの部分として。
パーソナルですね。
はい、はい、若い頃も、まあ、20年経ってあったところと、うん、まあ、はい、どういう方なんですか、森時さんっていう
か。どういう方って言ったら、はい、そうですね、はい。実際、そんなこう、まあ、見かけ通りな感じなんですよね。はい、そんな、ワイワイ、
はい、
なんかちょっとやるタイプじゃないんですよね。
は
い
は
い、
温厚な感じのですね、はいはい、ルックスをされている印象
は
ありますね、
は
い。
で、出会われた時はもうすでに音楽活動されてたんですか？
彼は大体、河本ひろとさんですね。
はい、
彼とは中学高校、一緒な同級生なんです
よ。あ、じゃあ、岡山の。
そうです、岡山の。
水道橋博士とか。
あ、そう、あ、
もうそうなんですね。
あ、そうです。
はい。
それで、 まあ、一緒にこうやったりしてたんじゃないでしょうか。はいはい、
なるほど。
で、まあ、大学時代、大学っていうのは、もうそういった音楽の大学じゃないですけど、はい、そこからまあ、就職して、はい、結局音楽の方をやめら、諦めきれなかったっていうことで、
ね、
2、3年してもうやめて音楽の方に行ったんですよね、彼は。
なるほどな。その、岡山の中学高校は、ちょっと、さっき言ったような、はい、芸能人も出てるような、有名な、はい、頭のいい、
そうですね。だから、河本博人さんとも一緒に仕事は、はい、はい、知ってるんですよね。はい、聞いたら。
さすがに、ちょっと、先ほどの性格を考えたら、ブルーハーツには入らない。
そうね。
ちょっと、リンダリンダってやる感じ
そうでは
なかったですね。なるほど、なるほど。はい。というところでですね、ちょっとイベントの詳細なんかもちょっとお伝えしていけたらと思うんですけれども、うんうんうんうん、先ほどお伝えしました、異国博物館で6月3日、開演は午後3時からということになってるんですけども、うんうん、それで約2時間の演奏ということなんですけども、はい、チケットの方が大人1500円、はい、中学生以下500円ということになっております。本当、いい音に触れ合いたい中で、ね、学生さんとかですね、
やっぱり聞いていただきたいと思います。生の音はやっぱり違いますからね。は
い、いや、本来なら、だいたい3000円という
割
引設定なんですけど、まあ、息だし、まあ、当然、まあ、森時っていう名前もまだ知られてないことです。まあ、ぜひ、息の皆さんに聞いていただいて、これ一回きりじゃなくてですね、また継続してこれるようになればいいなって彼は言ってました。
ぜひですね。で、販売場所ということなんですけども、はい、この、前売りということで行っているのは、まあ、異国博物館さんでも前売りをされてて、はい、西川さんのところ、天の川酒造さんでも、はい、前売りをされているということなので、はい、まあ、ちょっと、興味のある方はですね、はい、で、西川さんのところ今通ったら、ポスターとかも、
はい、あ、そうですね、
貼ってあったり、はい、品川病院にも貼ってますので、はい、もし、ポスターも何枚かありますので、はい、もし、言われていただけたらですね、ちょっとお伝えしようと思うんですけど、先ほどのちょっと話に戻ると、NHK ラジオ深夜便地というところで、もったいないサウンドを一曲ずつ紹介する、景色の見える音楽というありましたけども、はい、これ、将来的には、息で作った、その息の音楽っていうのも、ここで紹介される機会なん
ですね。それはあるかもしれないですね。はい、
毎月第3水曜日午後11時台ということなので、うん、実際この番組を西川さん聞かれたこととかは。
すいません。
なるほど。今、スマホとかでも NHK だったらラジルラジルとかですね。はいはいはい、ああいうので聞けるので、ちょっと僕も正直聞いたことはありませんので、はい。もう、もしかしたら意見の中に森崎さんファンがいらっしゃって、聞いてないのかって怒られるかも、うん、ちょっと聞いてみたい、ね。
当日は CD とかの販売は
一応やる予定ですね。
なるほど、なるほど。
みたいですね。
はい。ちなみに、そのライブツアーの中で、お忙しい中ですけども、まあ、息の中でもちょっと一泊ぐらいは当然、
そうですね。まあ、はい、前日が、竹雄でやりますので、
はいはいはい、
当日入りして日曜日、その日はまとまるっていうスケジュールにな
ってますね。息で美味しいものを食べていただいて、はい、はい、いろんな自然。で、この時期って言ったら、ホタル。
はい、そうなんですね。そうですね。はい。その話はちょっと出たですね。ちょうどFM のボブさんとの話の中でも確か、ちょうどホタルがあって。
今回は礼服もいらないしですね。
なぜそ
れ聞いてないですね。
ということで、まあ、そのちょうど、息の自然をですね、いろいろ感じれる時期というところでもあるのかなと思いますね。はいはい、この6月3日くらいがちょうど満月とかだったらもっと、でもそしたらホタルがあんまり綺麗に見えないですよね。
満月だったらですね、
はい。はい。はい。ということで、そんな、森時さんのツアーですけども、まあ、最後は1分ぐらいになってきましたので、うん、ちょっと西川さんに最後ですね、うんうん、お一言いただけたらなと思うんですけども、
はい、いや、皆さん、まあ、森時辰巳っていう人は、まあ、知らないかと思いますけど、ぜひですね、彼の音楽を聴いていただいて、うん、本当、癒しの曲なんで、
はい、
ぜひ、CD も買っていただいて、
はい、
まあ、BGM に使っていただいて、うん、聴いていただければと思います。
はいはいはい、
はい。
ありがとうございます。もう、まあ僕の周りでは、西川さんこそ癒し系とですね、うん、大人気な西川さんなんですけども、うん、その西川さんが癒し系という、うん、森時さんですので、うん
はい、ぜひぜひ。
はい。すごく、いい音楽。 ことをですね、すぐ癒されること、はい、心のことをですね、はい、感じれるこの時間になるのかなと思いますので、ご都合が合う方はぜひ、はい、6月3日午後3時、一国博物館の方で森時辰巳さんライブ、うん、ぜひ行かれてみてください。うん、というところでお時間になりましたので、はい、今日は西川さん突然だったですね、
はい、
ご出演ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます、
は
い。
それではじゃあ失礼いたします。
失礼します。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。